そういえば俺ってあまりテレビ見ない人なんですよ。だけど、まあ、グラフィックデザインってもうパソコンの前でしか仕事しないから、その仕事してる時はネットは必ずつなげてて、で、ニコニコ動画とかね、昔だったらそれもあれよ、あの ADSL とか ISDN とかそんな時代、古いでしょ。でもね、もう49だからしょうがないの、これ。もう古い時からネットの世界には見たり聞いたりはしてたの。でその時はあのね、テキストサイトっていうのが流行ってたんですよ。ホームページの管理人が毎日そんなに長い文章じゃないのを日記みたいに書く、ホームページだと思ってくれればいいかな。まあそれがすごく人気の時代があって、ロジックパラダイスとか人間道場とか、知らないかそれはそういうね、人気のテキストサイトがいっぱいあって、まあでもこんな時代が来るとはね。あの時代の本当にもう、あの、なんだろう、 YouTube だって、その今でこそヒカキンさんなんて500万人チャンネル登録とかで、アクセスは動画再生回数300万回とか、そんなんでしょ。でもね、当時はね、あの、別に羨ましいから言うわけじゃないんだけど、昔の方が好き。ヒカキンさんもその昔の頃ってのはセブンイレブンでね、焼肉弁当買ってきて、この焼肉弁当すごく美味しいよって言って食べる動画だったり、あのコカ・コーラの限定版が出たからそれやるよ、飲むよだけの動画だったり、なんかだらっと見てるにはそっちの方が気が楽だったなって思ったり、あとはね、うちの娘2人とももうがっつりファンになっちゃってるのが、あのツーブロって言われてる、ツーブラザーズって書いた、兄じゃ弟じゃ、そしておついちさんっていう3人でやってるチャンネル登録がやっぱり180万人ぐらいある、ゲーム実況の人。まあこれはね、僕も昔から見てたんですよ。あの FPS ゲームってわかるかな、あのファーストパーソンシューティングって言って、コントローラー持って画面見ると自分動かしてる人が見えない状態、目線というか、自分は 手ぐらいかな、鉄砲の手ぐらいとかしか見えないような、そんなゲームで、まあアメリカのね、洋ゲーって呼ばれてるゲームが多いんで、 Xbox とかがよく人気あったかな。でそのゲームの中でコールオブデューティーっていう、まあオンラインで15人ぐらいがこう打ち合いするような、それがね、その音じゃさんっていう人が鬼のように上手くて、どんだけ勝てんのっていうぐらい、毎回毎回こう動画のね、じゃあこれから試合始めますって言うと1位で終わんの。だからまあ人気がある方だったんですね。あの腕もいいし、でもって大塚明夫さんっていう声優さん、メタルギアソリッドのあの待たせたなっていう、あの声似てないけど、まあちょっと想像してその声をやってる人がすごい似てる声の人なんですよ、その音じゃさんっていうのは。でそれにやられちゃったファンがね、多いんだろうね。ずるいよね本当に。もう声一発渋いだけで180万人だから、ほらもうね、羨ましい。いやいや、言っちゃった、羨ましいな、やっぱり。だけどね、なかなかね、俺がそれになるのは無理かな。もうまだまだまだまだ2桁1ヶ月経っても2桁、11人、チャンネル登録者数が11人のまんまだしね。いやー、長い道のりかな。行きましょうかね。ではエコーお願いします。トムのおはこんちわ番間違ったよ。あ、間違ってねえや、間違ってねえ。この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。本当にね、すっごい欲しい。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、これね、ちっちゃいからよく見てあるからね。で、 いいねボタンもご利用ください。でパソコンやスマートフォンで使えますよ。で皆様からのご意見ご感想リクエストなどをお待ちしてます。はい、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
みんなってさ、定食屋さんってよく行く？俺はね、よく行く。でね、定食屋さんって言ってもあれよ、吉野家さんとか、あのチェーン店のじゃなくて、あのまあ、ぶらさびれたとこにある定食屋さんってわかるかな？もう昔の定食屋さん、もうハムエッグからあるような、そういうね、定食屋さんが大好き。本当に。でね、昔はね、後楽園ってわかるでしょ？後楽園遊園地、後楽園ドームがあるあたり。あの辺って大学が多くて、専門学校も多くて、学生がいっぱいいたのね。で、それだから定食屋さんもすごいいっぱいあって、で、あのね、俺のお気に入りっていうのが一個あって、もうないんだよ。ないんだけど、銭湯を改造して定食屋さんになったところが、日体大のね、キャンパスのちょっと前にあったの。でそこはね、ほんとね、一品ずつ選んで、ハムカツとおしんことお味噌汁っていう風に組み立てて、バンダイみたいなところを通って、ババア座ってんの、そこに。そのババアのとこ持ってくと、はい、いくらねって言ってくれるんですよ。でね、本当に、ここ絶対銭湯だったっていうね、ほら、銭湯の湯船のところに銭湯絵ってあるでしょ。富士山とか東海道五十三次みたいな、あれもそのまま置いてあったし、なんたって壁タイルなんね。もうこれ絶対銭湯だったなっていう定食屋さんだったんだけど、そのいろんなものをこうねつまめるのがね、多分ね、あの当時はスタンダードだったのかな。でも本当に目玉焼き1個とかってボロボロ、ボロボロじゃないな、聞こえ悪いね、ポロポロ、あ、じゃあ1個ずつ何言ってんの俺頼めるっていうのは珍しくて好きだったので、もう牛乳とか注文したったらさ、そこのババアがやってきて、さあ私のおっぱいを飲めばいいじゃないみたいなことを言う。いや違うの、これちょっと違うな、いや、もう私5人も孫と5人の子供がいるからおっぱい出るかしらってなことを。5人も孫いんの？いやいやいやいやいや、いやそうじゃなくて、これは俺の妄想。その話、ババアはいたけどおっぱいは吸わしてくれないから、そんなことはなくて、もうね、そういう話じゃなくて、俺何言ってたんだっけまあまあまあまあ、そういうね、定食屋さんが俺すごいね使いましたよ。おっぱい吸ったんじゃなくて、定食屋をね大好きだったから。でまあね、そんなに美味しかったなって記憶は全然ないんだけど、まあ学生さんにね、安くいっぱい食べてもらおうっていう定食屋さんのその心意気みたいなのがすごい気持ちよくて、今でもねあればいいなって思うんですよ。そういう定食屋がね。だけどまあね、東京ってよく考えたらすごい街だよね。そこの定食屋さんっていうのはさ、昔は銭湯だったわけでしょ。でそれが俺が学生の時代には定食屋さんになって、で今はでっかいオフィスビルが建ってるからね、あっという間にもう跡形もなくなっちゃう。もうピッカピカのビルが建ってるわけだから、もうね、東京の時間の流れの速さ実感する。ほんと寂しい。で定食屋さんっていいなって思ったあなた、思ったあなた、まだあるんですよ。俺最近っていうかね、見っけた。これね、神田神保町にあるキッチングランってとこ。これ実在するから。ただね、ジジイがやばい。もうやばいかもしれないんで、 この5年あたりが勝負かもしれないんで、行ってみるといいかもしれない。洋食屋さんっていう感じね。ショーウィンドウに、ハンバーグと、焼肉と、とんかつとみたいなのが、ほら、あ、なんだっけ、ローザイクのほら、なんて言うんだっけ、あれ。ダミーじゃなくて、サンプル。そうそうそう。今、ディレクターが教えてくれた。そう。食品サンプル。浅草橋にあるんですよね、あれいっぱい。欲しいなと思ってエビフライとか買おうと思ったら1本1500円とか本物より高いんだよね、あれ。すごいの。でもまあ食品サンプルじゃなくてそのキッチングランの話。そこでね、そこのね、生姜焼き。これ超好き。なんだろうね。普通の生姜焼きじゃなくて、多分隠し味にちょっとケチャップ使ってるっぽい赤みがかった生姜焼きで、で、千切りのキャベツでしょ?で、具のないケチャップ味のスパゲッティってわかる?ただ、スパゲッティがケチャップだけにこう、味付けされてるやつ。それがくるくるって横にあって、で、わかめとお豆腐だけのお味噌汁に、あとご飯。これがね、で、俺はね、そこでいつもね、目玉焼き乗っけてって頼むの。そうすると、生姜焼きの上に熱々の焼けたこう目玉焼きをバッて乗っけてくれて、それをね、箸でこう、パカッて割って、テロッと出てきたさ、その黄身と一緒にいただくわけですよ。どう?食べたくなった?あ、どうだろう?俺、テレビ局の皆さん?あ、聞いてます?聞いてないか。でも、食レポとかやりますよ。僕、何でも。美味しく食べるから、デブは。デブ美味しく食べさせたら天下一品だから、使ってみてください。じゃなくて、キッチングラン。これね、神田神保町の駅からだと、駅から出たら後楽園を目指してください。で、後楽園から来たかったら水道橋の駅から出たら神田神保町、小学館ってどこですかって聞いて、小学館の方に歩いていくと右手にあります。キッチングランで、もうその、白山通り、嘘、あ、いいんだ、白山通り、白山通りって通りにあるので見てればわかります。で、もしかしたら昔からあるからその辺で聞くとわかるかもしれない。うん、美味しいです本当に。やっぱでもあれね、親父さんがやばいんで、歳が、この5年ぐらいで亡くなるかもしれないのでお急ぎくださいなんて話なんでございますが、曲いきましょうかね。ミュージックゼロチャンネルを聞いている方だったら絶対聞いたことあると思います。田島春さん、俺はずっとタージマハールだと思ってたんですけど、田んぼの谷っていうか、もちろん日本名田島ハルさん、日本人です。で、パワープレイではギブアンドテイクって曲が流れてたと思います。これね、綺麗な透明感のあるいい声だなって思ってたんですが、今回流すのは悲しい僕。もう悲しいですよね、きっと。聞けば、聞きましょう、どうぞ。
足はどうですか。ずいぶん似てないな、天使のような目顔、正面バゲ今も寝返りの途中。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、スケキヨです。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい。この番組はソングライタースケキヨが多彩なゲストとお送りするトーク番組です。長めのフリートークあり、お便り紹介のコーナーでは視聴者の皆様からの質問に答えたり答えなかったり。スケキヨの今夜も雨でごめんなさい、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
誰にも言っちゃダメだよ。実は俺サイボーグなんだ。これね、心臓に毛が生えてんの。いや、本当、心臓の血管がチタン。本当に俺の心臓の血管チタン製なんですよ。あのね、今俺49歳だって言ったでしょ。ねえ、44歳の時に私心筋梗塞にかかりまして、おまじに。で、改造手術を受けまして、ショッカーに。仮面ライダーと同じですよ。もう、体の全身に血液を送る器官がチタン製になったんですから、あ、もはやこれは、まごうことなき改造人間でしょ、俺は。ねえ、かっこよくない？いや、かっこよくはないんだけど、なんでやったかっていうのをね、ちょっと話しますね。44の頃って、結構仕事も忙しくて、おもちゃのパッケージ3本ぐらい抱えてて、ひいひい言ってる時に、前々から決まってた、なんだっけ、ほら、ユナイテッドステイツオブジャパン。違う。日本合衆国？あ、違う。ユニバーサルスタジオジャパンってありますよね。あそこに行く予定をね、家族と立ててたんですよ。で、ほらもうね、ずっと寝不足なのに、出発前夜に貫徹して、ほいで貫徹して、まあ終わったって言った、どれぐらいだろう。午前3、4時ぐらいに、家族車に乗っけて、じいちゃんばあちゃんも乗っけて大阪まで車運転してユニバーサルスタジオに行ったんですよ。おう、で、まあユニバーサルスタジオジャパンですから俺もテンション上がってましたからね。ただ本当に睡眠不足ってのは怖いね。楽しめない、全然眠くてしょうがなくて。で、ジョーズのとこらへんか、どこらへんかで、うちのね、バカったれの息子が、なんの情熱もない、覇気のない息子が、まあでもちっちゃかったんですよ、44歳だから、5年前ですから。寝ちゃったんですね。で、これ幸いと俺はね、 あのホテルがまたねユニバーサルスタジオジャパンのくっついてる同系列のホテルですぐ近くにあったんですね。で、あ、じゃあ俺連れてくよ部屋に、でそのまま俺寝ちゃうわ眠いからって言って、息子をこう肩かなんかにこうよってこう引っ掛けてね、まだちっちゃかったから。でユニバーサルスタジオ出て5分ぐらい歩いてホテルの部屋に着いたんですよ。ほいでまあ着いたあたり、いや廊下かな、廊下あたりでねもう心臓がバックバックなんですよ。あ、なんだろうこれ、走ってるわけでもないしエレベーター乗って上がってきたのに廊下通ったら心臓バクバクしてるから、あれか、さっき廊下ですれ違ったあの熟女の方が恋のみたいな、いや違う違う、なんだ何が違うんだろうってぐらいにもうほんとパニクって、ほいでだんだん苦しくなるんです心臓が。まあまあさっき言ったけど心筋梗塞ですからね、それは苦しいのは当たり前なんですけど、あのね俺ほんと信じられない、自分がバカじゃねえかっておかしいなと思うことをその後にやるんですよ、この心臓がバクバクしてる時に。もう分かった、リスナーの皆さん分かった、そうオナニー、え違う違う違う、あの一服したのタバコで。これねもうとどめ刺すようなもんじゃない、あのタバコって血管をキューってこう収縮させるあの作用があるので、ただでさえ詰まった血管にね、俺タバコで落ち着け俺じゃないよ、落ち着くも何も、もう自分で自分の首絞めてるのと同じことやっちゃって、まあね本当死にてんだなお前はっていう、今で自分今生きてるからこれ喋れるけれど、本当にアホなことしたなと。でもういよいよダメで、ダメだ死ぬと思ってホテルに電話を、あホテルに電話じゃない、ホテルのフロントに電話をして救急車呼んでくれってお願いして、そしたらホテルマンの方とお姉さんも来てくれて、子供は見てるから救急隊の来た方が来たらそのまま救急車に乗ってってくださいっていうようなことを言われるわけですよ。でね病院着く、あのねいきなりこう服上ガーって裸させられて、なんかこう3個か4個か心電図みたいのつけられて、で、あこれなんだっけな、これは心筋梗塞やねみたいなことをポロッと言われて、あーそうかそうなんだって思いながら、でも苦しいから、あのなんていうストレッチャーってわかるでしょ、あの救急車に乗ってるこう寝せるやつ、寝せないんだよ心筋梗塞って、あのストレッチャーってね椅子みたいに座れるようになるので、寝せない状態で座ったまま進める車椅子みたいな感じ、あれもね初めてだったんで、あのね俺初めてが、要は救急車はよく乗ったけど、あのオートバイの事故とかで、だけど関西で乗るの初めてね、関西の救急車初デビューだったんだけど、あれすごいね、関西の救急車はみんなああなのかな、あのあわおわおわおって走るでしょ、だからあの交差点左に曲がるよとか、あ兄さんちょっと止まって止まって、あ大きに、あちょっともうちょっと右、奥奥奥奥奥、あありがとうねとか言うの、もうおかしくてさ、いたおかしくて、これでも本当にみんなそうなのかな、関西の人教えてあんなに面白いのかなみんな、まあまあまあまあ、それでね、あの胸苦しいのに笑った俺が着いた病院で、まあお医者さんにね、なんだろう血管じゃない血をサラサラにする薬を処方されるんですね。でそれでまあ随分楽になったんだけど、まあそのあたりからひどかったですよね。誰にも連絡つけずにいきなり救急車乗って病院行ってますから、あの家族大騒ぎで、俺はもうね大変だったんですよ本当に。でちょっとこっからね大きな声では言えないんですけど、あの東京で僕はカテーテルっていうんですけどね、そのチタン、心臓をチタンにする改造手術をショッカーに受けるんですけど、その改造手術は東京で受けたんですよ、あの入院したのが大阪なのに。もうちょっとこれ大きなことでは言えないので、まあ濁しますけど、いろいろあって東京で手術をして 僕は晴れてショッカーの怪人になったわけなんですが、かっちょいでしょチタン製、うん、これだけ自慢なんですけどね。でもね、チタンになってからちょっとおっかないことがあったんですよ。言っていい？オナニーが怖い。最初の頃心臓がバクバクすることにもう全てが拒否反応を示すんですよ。わかります？今一歩で死ぬかと思った男はかけっこしてもちょっとした運動しても心臓がバクバクバクってなるたびに恐怖なんですよ。で超困ったことがオナニーなんですよ。だって気持ちよくなったら興奮するでしょ。そしたら俺には快感じゃなくて恐怖が襲ってくるわけですよ。あ、ダメダメダメダメっていう、これで俺行っちゃったらどうなんだ、死ぬみたいな、本当にね死活問題っていうか、おっかなかったんですよ。オナニーがね、オナニーがおっかないっていうのは分かんないだろうけれど、これはね皆さんやってみたら分かりますよ。あの心筋梗塞になってその後に手術した後にオナニーしてください。無理でしょそれは。絶対ダメ。体には気をつけてください皆さん、本当に。健康の話ですから、これはオナニーの話じゃなくて。おっさんになったらもう徹夜とか無理なことをしちゃダメ。あとユニバーサルスタジオで子供を担いじゃダメ、心筋梗塞になるから。気をつけてください。健康には皆さん本当に気をつけましょうね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリージャジースウィーティー、グリーなトークと音楽をジャジーな雰囲気に乗せてスウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャジースウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
俺最近もう病的にインターネットでオーディションとかそういう言葉を聞くと募集しちゃうの、ってか応募しちゃう。でね、エムズレコードさんっていうところの38歳から55歳までの大人のレコードデビューとかあったの。だから応募してみたのさ。したっけ、受かっちゃってさ。受かった俺がびっくりしてるんだけど、それで1年間のまあこう練習とかレッスン期間を経て、1年後にデビューを目指しましょうなんて話をされたんですよ。これってさ、なんかもう全然こう音楽なんてやったことないし、でデビューでしょって言われても1年後で365日後でしょ、もう長いのか短いのかもわからないし、何から何をしていいかわからないんだけど、とりあえず受かりましたっていう報告。 何するんだろうね、詳しいことが分かったり、なんかこうレッスンが始まったら随時ご報告いたしますけれど、もしかするとあのレコードっていうかオリジナルの自分の曲を持てる身分になれるのかもぐらいの話なんですけど、でオーディションであの話っていうか歌なんか歌ってっていきなり言われて、オケあるから歌えるよって言われたので、何にも用意考えてなかったから、じゃあホテイさんのポイズンでって言って思いっきりポイズン歌ってきたそれたらもう恥ずかしくなくてもいいから思いっきり歌ったら受かった。世の中わかんないねって話最後に言っていい話じゃないけど、まあそういうこともありましたよっていう話です。うん、この番組はですよ皆様からのコメント、このレコードの話もコメントください。コメントくれるんだったら何だってやるから俺あのいいねメッセージも募集してます。でいいねとかコメントは番組ページ内のメッセージを送るボタン、いいねボタンありますんで、そこからご利用してください。でパソコンスマートフォン両方で使えます。で皆様からのご意見ご感想、ご意見欲しい、うん、リクエストも欲しい、ぜひお待ちしてます。で続いてあの番組公式のツイッターアカウントね、ミュージックゼロチャンネル、これではリスナーの皆様からのフォローとリプライ、これも同時に募集してます。番組のアカウントは m_z_channel です。ツイッター内の検索であのミュージックゼロチャンネルって検索してくれてもあの引っかかりますんで、どしどしフォローお待ちしてます。この番組はインリアリティザドリーム、いや慣れてきたね、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。